アフリカ諸国というのはですね、まあ正直言って密輸だらけなんですよ。輸出も輸入も。したがって一番その甘い地域のところに売り込みをかけるしか手がないんですね。それでキャッシュでもらうと、こういう、まあ、受け払いですよね。で、そこをきちっとアメリカは情報機関で調べてますので、まあ、それに対応して追加の制裁だと、こういう話なんですけどね。ちょっと気になるのは、アメリカのですね、こういう、例えば北朝鮮に対するやり方というのは、実はその2007年から8年段階でですね、北朝鮮が核開発、まあ、制限しますと、はっきり言ったんですね。言ったことに対して、きちっと自分のところで出してた制裁は一時棚上げしてあったんですよ。で、棚上げしたにもかかわらず、半年も経たずにですね、また核実験始めてしまったという、要するに裏切り行為があった事実はちゃんと残ってるんですよ。で、自らの失敗を棚に上げてですね、日本がやってることは勝手にやっちゃいかんぞと。で、今、核開発を止めようとしているときに、団結しないといけないときに、お前のところだけ制裁を一部解除かよと、こういう言い方をしてですね、牽制してますけれども、まあ、正直言いましてですね、今のアメリカのやり方というのは、かなり懐が浅くなってきてますよね。あの国はもっと懐が深い国だったはずなんですけれども、まあ、特に、ここ20年くらいの間にかなり懐が浅くなってきたということは言えると思いますよね。で、余計な話かもしれませんけど、最近例のごとく、公文書が公開されましたよね。で、その中で繊維交渉が公文書として公開されてましたけれども、例のごとく佐藤栄作さん首相の時にですね、アメリカは日本から優秀な繊維製品を輸出してもらうから、アメリカでは繊維産業がガタガタになってんだよと、助けてほしいと、こういう交渉をしたんですね。で、その裏側で沖縄返還交渉っていうものは重なってたわけですよね。で、その時に佐藤栄作さんは中心にしてですね、まあしょうがないと分かりましたっていうんで、約束して握手していたにもかかわらず、国内ではその繊維の背の字も出さずにもう終わってしまってたと。つまり輸出構成全然止まんなかったんですね。それで、ふざけるなということで、裏切り行為だっていうんで、今も続いているのが例の尖閣列島が日本の所属であるかどうかは、アメリカはタッチしないという言い方はしてますけどね、実は繊維交渉の前の段階では完全に尖閣は日本のものだっていう、そういう活字までちゃんとあるんですよ、アメリカの文書にね。それは急に繊維交渉を持ってガラッと変わっちゃったんですね。まあそういう国でもあるわけですよ。さあ、まあ今日の本題なんですけども、そのアメリカの懐が浅くなった状況の中で、さらに懐が浅くなって、懐がもう見えてきちゃってるという、今のオバマ政権なんですよね。で、一般的に言われるのは、まあ、オバマ大統領は白人じゃないし、それから、あの性格からしてですね、みんなで団結して、一致団結して、ことに当たろうということがないんだろうと。それはその通りだと思いますよ。で、僕はよく言葉に出すフォーリンアフェアズってのありますけどね、この CFR 外交問題評議会、彼はそのメンバーには入れないんですね。白人つまりではないということが決定的な原因でもあるわけですね。ホワイトじゃないですから入れない。ここに入れないということはですね、それだけでもう半分外交の先端をですねの情報が入らないということになるんですね。つまりこれから先の外交をどうあるべきかっていう、その論陣に組み込まれることはないわけですよ。で、これはもう決定的な敗因につながってますよね。で、まあ、うろちょろしている方が何人かいらっしゃって、そのスタッフの中にですね、これがまた、正直言うとろくでもないと言いますかね、その外交問題評議会に入っているものも含めてですね、どうもその柱がない連中ばっかりなんですね。つまり最終的に自分がうまく渡りたいという人物ばっかりが周りにうろついていると、その結果はですね、全て その判断力を鈍らせていると、こういうことになりますよね。で、例のごとくシリアの問題もそうですね。あの問題で結局はそのロシアのいわゆるああいうその毒ガスの類のですね、化学兵器ですね、これに対してブレーキをかけるっていう政策ロシアは持ってましたけど、それに飛びついたおかげで結局はシリアのアサド政権っていうのは、選挙でクリアされちゃってますよね。もうこうなっちゃうと一応民主主義という意味での選挙をクリアしてますから、アメリカは手も足も出ないんですね、このシリアのアサド大統領の政権に関して。で、その一方では まあよく言われるそのイスラム原理主義の連中が入っている反アサドグループの方にですね、下手に金なり兵器なり与えちゃうと彼らが声太ってきて大変なことになると、これも難しい。